それでは第2テモテの2章、今日は1節から13節までを一緒に学びます。第2テモテの手紙2章の1節から13節です。では早速、読んでいきましょう。まあこの2章全般通してそうなんですけども、特にそのこの全般の1節から13節にあたる部分、ここはパウロがテモテに対して、まあ、しっかりと、かつ、忠実に、神に対して応答して、この、使える働きという、このミニストリーに、臨みなさいと、専念しなさいというか、まあ、働きなさいと。ミニストリーの仕事を、使える働きを、しっかりと、忠実にやりなさいというふうに言っている、箇所です。で、1節から7節までには、その、パウロはテモテに対して、忠実にしっかりと働くために、励ましを送っています。いくつかに分けますけども、まずは1節をお読みします。そこで、我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。ここではその、パウロはテモテに対して強くなりなさいというふうに言っています。で、1章でも私たち学びましたけども、第一テモテ、第二テモテ両方通して、パウロはテモテに対して、勇敢でありなさいとか、強くありなさい、強くなりなさい、強められなさい。そのように、25回ぐらい、励ましを送っています。で、何度も何度も、ここでもあるように、強く、また勇敢になるように、励ましを送っています。まあ、早速なんですけど、イザヤの40章を開いてみましょう。イザヤの40章、29節。イザヤの40章、29節。イザヤ40の29です。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。神は、その、ご自分を求める人、またその、ご自分に従おうとする人たちに力を与えてくださいます。で、31節、まあ、これも有名ですね。死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。もちろんその、この次の世界では疲れ知らずでしょうね。でもこの地上においても、やっぱりその、使える働きであったり、神に従うことであったり、その一つ一つのことを、忠実にやっていくと、どうしてもその力を失ったり、活力を失ったり、元気を失ったり、勇敢さを失ったりすることはあります。その、私たちに対しても、またもちろんテモテに対しても、神は、この力を与える、この強くしてくださる、この準備はあるんですよ。神の方にその力があるんですよ。で、私たちとしては、テモテもそうですし、私たちとしては、その神が与えてくださるこの力を受け取る必要があります。まあ、ソファにね、そべりながらね、ああ、もう私には力がありませんとかって言って、私に力を注いでくださいって言って、それで注がれたら一番楽ですね。だらだらだらだらしながら、自分の好きなことをやりながら、なんかこの、テレビとか見ながら、映画とか見ながら、なんかそういうことをしながら、ああ、本当に力がないなとかって言って、神に従うこと、ああ、わかるんですよ。今ここで寝っ転がってるんじゃなくて、ね、もうちょっと祈ったり、その、聖書読んだりすることが、ベターだって、その方がいいってことは知ってるんですよって、でも、ああ、もうここから自由になれないかなとか、これに打ち勝つ力がないかなとか、与えてくれませんかとかって言って。それでも、もしかすると、神は恵み深い方なので、超自然的に力を与えてくださることのできる方ですが、多くの場合、何も起きないですね。で、神がこの力を与えてくださる、その自分の肉に対して打ち勝つ力、神のその願っておられる事柄に対して、例えば許すっていうのは大変ですよ。人のした悪を思わないってことも大変ですよ。で、人の成長のために自制して、すごくその全てを耐え忍んだり、 すべてを信じるっていうのは、もう自分たちの力で、私たちが持っている力ではできないですよ。これは愛だから。神の愛というのは私たちに求めて与えられるものなんですよ。だから、神が力を与えてくださるということ、この力の源は神にあるんだということを信じて、神に求めて私に力をお与えくださいって、求める必要がありますよ、祈って。あるところでは、そのいろんなものをシャットアウトして、だから断食が有効なのは、今日ご飯何作ろうとか、今日ご飯何食べようとか、そういうのを全くなしにして、その時間、その思考、そこに、その神を求めること、神に、力を求めていくこと、それをその願うわけじゃないですか。別にこれは真似するつもりは私はないんですけど、例えばスティーブ・ジョブズさんとかアップルのね、みんな iPhone とか使ってると思いますけど、あと、孫さんもそうかな、ビル・ゲイツさんももしかしたらそうかな、結構そのビジネスの世界で、これは全く聖書と関係ないですからね、その成功してる人たちって、同じ服着るんですよ、毎日。もちろん着替えてますよ。でも、同じ服しかないんですよ。ズボンとシャツとっていう、その同じセットしかないんですよ。色とか形とか全く同じなんですよ。で、なんでかっていうと、それに今日何着るかとかっていうことを考える時間と、その力をもっとそのビジネスの方に使いたいんですよ。ファッションショーとかしたくなるじゃないですか。これ似合うかなとか。で、次はこういうのが買ったら、アウター、このジャケットこれ買ったら、あ、ズボンが合わなくなったから、ズボンこれがいいかなとか、いろんなこと考えるんですよ。そういう時間がもったいないので、だから同じ決まったのを着るんですって。私たちも同じですよ。私たちもというか、断食をするということも同じです。何を食べるかとか、何を作るかどうしようかっていうことを考えないで、神に対して、求めるんですよ。祈るんですよ。だから、有益なんですよ。ちょっと話が逸れてしまったのですいませんけど、神がこの与えてくださるというこの力を受け取るために、神に求めていく必要があるんですよ。エペソの6章では、その神の滞納の力によって力づけられなさいというふうに言ってますよね。そして、聖なる武具を身につけなさいって。信仰の帯、その真理の帯を、締めるところから、しんどいじゃないですか。自分は罪人だということを認めて。そのためにイエス・キリストが使わされて、イエス・キリストが十字架で私の罪のために死んでくださったこととか。キリストを信じる信仰によって義と認められるとか、その真理の帯をつけるんですよ。で、正義の胸当てをつけて、私は義と認められてるんだって。私の行いじゃなくて、この信仰が私を義と認めさせ、その信仰によって義と認められたんだって。平和の福音の備えもその福音の上を私は歩むんだって。これら全てのものの上に信仰の大盾を取るわけじゃないですか。悪魔が火を私たちの思いの中に考えの中に入れてきますけど、それを全部その信仰の大盾を持って、いやそんなことないって、確かに私は神から愛されるにふさわしいものじゃないけども、神から良くしていただくのにふさわしいものじゃないけども、私は確かに弱いし、勇気を失うし、こんな失敗もあんな失敗もしてしまうけども、それでも、神が私のことを愛しておられて、イエス・キリストの、もう十字架で終わりましたという、贖いの技によって、私は義と認められていて、神の、それ聖霊が与えられていて、神の子供とされているんだって。そうやってその信仰の大盾でいろんなその火を消していくわけじゃないですか。飛んでくるのは止められないけど。救いの兜をかぶって、取りなして、そしてその精霊が与えてくださる御言葉の剣を持って戦いに出かけるわけじゃないですか。その一つ一つの作業をその着ていくのは、ある意味、なんていうんですかね、労を要しますよ。簡単じゃないですよ。そうやってその神の滞納の力を着るというか、着せてもらうんですよ。ただ、ある日道を歩いてたら、上から力が降ってきたとかっていうことはあんまりないんですよ。 だから神が与えてくださるその力を信じて祈り求めていく必要があるんですよ。で、テモテは何度もその力をもらって、何度もその力を失って、また励まされて、また力をもらいに神の前に出て行って、その恵みの御座に。で、何度も何度もその力を受けたり失ったりを繰り返してたはずですよ。ある意味ノーマルなんですよ。ペテロだって、またパウロだって、イエス・キリスト以外の人間はみんなその弱さを抱えてるから、まあ、弱さを抱えてるとか罪を犯してるからね。だから 100% 神の前に正しいっていうその状態ではないんですよ。だからその力を失ったりするんですよ。悪魔に対して 100% その跳ねのけることができないから、その誘惑であったり火矢を物に食らってしまって炎上したりすることもあるから。でもそのたんびに神の恵みを信頼して、その神のところに、駆け込んで助けを求めるわけじゃないですか。だからそうやって強くなりなさい、強くありなさいとパウロは、テモテに言っています。しかもどうやって強くなれって言ってるかというと、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさいというふうに言っています。で、このキリストイエスにある恵みによってっていうふうになってる、この恵みによってっていう言葉ですけど、英語だと by じゃないんですよ。 by っていうのはね、by なんとか、そしたらその誰々によってってことになります。 by、私だったら by 千尋ですよ。千尋さんによって。でも、英語だとこの前置詞は by じゃなくて in なんですよ。 in grace なんですよ。だから in っていうのはこの中とか内って意味ですよ。だから恵みのうちに強くなりなさい。またもうちょっと言い方を意訳すると、恵みにとどまることによって力を受けなさいってことですよ。だからどれだけ私が神の恵みを体験するかですよ。神の恵みのうちにとどまって、いや私には確かによくしていただく資格はないんだけども、神が恵み深い方なんだということを信じて神の前に求めるんですよ、力を。で、それがその強くなる秘訣というか、神から力を受け取る方法ですよ。すべては確かに神の恵みによるんですよ。救いも、聖霊が与えられたことも、それによって私たちが神の子供とされたことも、永遠の命が与えられたことも、また、テモテであれば、また私もそうですけども、御言葉に仕えるものとされたことも、何一つ自分にふさわしさがあったから与えられたんじゃないんですよ。それらすべてのものは、その私が強かったからじゃないですよ。でも、恵みによって与えられたものです。だから、すべてが神の恵みによるわけだから、この力を受けるというのも、神の恵みによるんですよ。神の恵みのうちに留まることによって、神から力を受けるんですよ。だから、ソファーで寝っ転がってるのは、神の恵みのうちに留まって、神に求めるということではないんですよ。神の恵みによって、バイっていう、ただその神の恵みっていうんであれば、うちに留まることなしに、上、天からなんか力が降ってくるんですよ。そういうニュアンスじゃないです。私が、その神との関係であったり、イエス・キリストの関係であったり、その、神を求めるということ、神の恵みの中に留まるということによって、力を受けるんですよ。第二コリントの十二章。第二コリントの十二章。9節と10節。第二コリント十二章。9節と10節。しかし、主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。と言われたのです。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私は、キリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら、私が弱い時にこそ、私は強いからです。パウロも弱さを覚えていたんですよ。また、いるんですよ。けども、その神の恵みということを知っていて、その恵みの中に留まっているので、神から力を受けてたんですよ。 自分が弱いことが分かれば分かるほど、もっとその神の力に、その神の恵みによる、神の恵みにより頼んでいくので、より力を受けるんですよ。パウロは自分がそうだったよね。またそうであるように。彼は牢の中にいますからね。恵み、イエス・キリストにある恵みに、のうちに、恵みに留まることによって、強くなりな、強くありなさいと。その力を受け取りなさいと。パウロはテモテに、まずアドバイスを送っています。2節、多くの証人が私で、あ、ごめんなさい、証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。次のそのアドバイスは、御言葉を忠実な人に委ねるということです。で、御言葉、その、どんな御言葉かというと、多くの証人の前でテモテはこのパウロから御言葉を聞いたんですよ。おそらく、もちろんそのパウロに出会う前に、テモテはイエス・キリストのことを知ってましたから。だからその、もちろん福音の御言葉も含まれるでしょう。もっとその、個人的にパウロから、牧師として、教師として、エペソで使えて、その人々に使える働きをする、このミニストリーをするために、整えられていったその過程でも、多くの御言葉をパウロから学んだはずです。で、その、証人の前で聞いたことも、また個人的に聞いたことも、その御言葉、それを忠実な人たちに委ねなさいと。他の人にも教える力のある人たちですよ。で、この、他の人にも教える力のある人たちにという言葉、ですけど、教える力のあるというよりは、その教えられるようになっていく、これから先、教えられるようになっていく人たち、今教えられる人たちだけに教えなさいっていうのであればですよ。相当その限定的に御言葉を伝えないといけなくなりますけど、それこれから先、御言葉を忠実に、その他の人にも教えていけるようになる、そのような人たちに御言葉を語っていきなさい。つまり、御言葉に耳を貸す人たちですよ。神の言葉をもっと知りたいと。そういう人たちに、伝えていきなさい、教えなさいと。御言葉を教えるのは、教えるには、御言葉を聞かないと教えることはできないですから、聞きたいと思わなければ、教えることなんか絶対できないんですよ。自分勝手な教えは教えられるかもしれないけども、神の言葉を教えるのであれば、自分からその御言葉を聞くものでないと、務まらないですよ。で、その点において、忠実な人たちに御言葉を委ねなさいと。牧師として、また教師としての役割ですけども、教えられた御言葉、パウロから受けた御言葉を、テモテは他の人たちに伝えていく、また教える役割がありました。でも、それだけじゃないんですよ。教えられた人が、その御言葉を他の人々にも教えられるようになる、伝えられるようにするのも、牧師や教師の役割です。だから、牧師というのは、なんか、教会という国のですよ。一国一城の主とか違うんですよ。どれだけ私がよりその御言葉を教えられるようになるのか。で、どれだけその皆さんが、どれだけ教会の一人一人が御言葉を聞くようになっていくのかっていうことが、そのだけがメインじゃないんですよ。教えることは大切だし、御言葉に対してその興味を持ったり、その植え替わく人たちが教会に集ってくるのはとても大切なことです。でも、その御言葉を委ねていくっていうのも、牧師教師の役割なんですよ。だから、私のこの牧師としての、教師としての地位を確立するために、教えるのは私だけじゃなければならないみたいな。誰もその人に教えてはならない的な、そういう考えを持っているのであれば、その牧師や教師の役割に対して、半分ぐらいしか理解できてないということですよ。与えられた、結局どうやってその御言葉を、どうやって自分が牧師になってるかじゃないですか。与えられたものを聞いて、その自分が言葉をまた他の人たちに伝えてるわけだから。委ねられた御言葉を語り、その御言葉によって目の前の人たちを整えて、養って、そして教える力のある、これから先、その教えていくであろう人たちに、そして忠実な人たちにその言葉を委ねなさいと。だから、次の世代であったり、その、 枝教会みたいなのが広がっていくのはとても素晴らしいことですよ。でもだからといって、その枝教会をいっぱい作りまくるっていうのは間違ってると思うんですよ。もうそろそろ君はもう、ここにいても意味ないから、隣の村に行って、教会を始めなさいとかですよ。まだ神から、任命されなければ、誰も外に出ていくことできないんですよ。使わされなければ、誰もその語ることなんかできないんですよ、御言葉。そうやってでも、その御言葉を語っていて、養われて整えられていくと、そのような人たちが出てくるわけじゃないですか。で、次の世代が育ってくるんですよ。どんなにその教会が大きくなっていったとしても、どんだけその教会に人が増えたとしてもですよ。牧師以外御言葉を語れる人がいないというのは、教えることのできる人たちがいないというのは、それは少しバランスが悪いです。ものすごく一つの教会が大きくなっていって、そこから誰も出ていかない。誰もその御言葉を述べ伝えに行かないというのも、それもすごく、バランスが悪いです。本当にその健全な教会というのは、御言葉が語られていて、御言葉で養われていて、御言葉で整えられている教会というのは、必ずその次の世代が育ってくるだろうし、そして、外にも、一つこの教会から出ていくという、その動きも出てくるはずですよ。もちろんそのもっとシンプルに言えば、教会の中から、私たちから、その私たちの周りの人たちに福音を述べ伝えていくという、別にそのがっつり聖書を開いてここにこう書いてあるとかって言わなくてもですよ。自分で学んだ御言葉が自分のうちに喜びとなって、いや、これはものすごい価値のあるものだとなって、そしてその周りの人たちに分かち合っていくぐらいのその勢いが出てくるはずですから。神の恵みを本当に理解するのであれば。そうやってやっぱり成長していきたいですよ。教会っていうのはそうやって広がっていくんですよ。ある日突然、ね、もしかしたらその神がリバイバルとして、超自然的にそういうムーブメントを与えてくださるかもしれないですよ。日曜日来てみたら、ここに入りきれない人たちがいきなり殺到してましたってわけわかんないけど。その可能性はゼロではないはずですよ。でも、毎度言うように、ほとんどの場合は、私たちから始まるんですよ。リバイバルというのは。本当にそうやって私自身も、この御言葉を語って、御言葉で養って皆さん、そして御言葉で整えていくことをもっと追求していきたいですし。で、この教会の次の世代が育ってきたり、またこの教会を通してイエス・キリストを信じる人たち、救われてくる人たちが起こされてくるのも見たいですよ。そして神が許可してくださるのであれば、この教会を通過した人たちが、新しく教会が始まっていくような、そこまでなっていくと素晴らしいですね。3節と4節。まあ、この3節から6節までというのは、このような態度を持って、しっかりと、また忠実に、ミニストリーに、使える働きに、労しなさいというふうにパウロは言っています。まずは1つ目ですね。立派な兵士です。3節と4節。キリストイエスの立派な兵士として、私と苦しみを共にしてください。兵役についていながら、日常生活のことに合っているものは誰もありません。それは、帳簿したものを喜ばせるためです。ここで、パウロは、そのテモテに対して、その立派な兵士としての態度を持って、まあ、態度のように、立派な兵士のように、神に忠実に、そのミニストリーで働くことを願っています。まあ、アドバイスしています。で、私と苦しみを共にしてください。これは、命令形です。共にしてくださいというのはお願い形なんですけど、しっかりその原文というか、その訳そうと思えば、苦しみを共にしなさいって感じです。もしくはしなければならないって感じです。1章の8節を見てみると、同じように、パウロは私と苦しみを共にしてくださいというふうに言っています。で、何のためにかというと、福音のためというふうに、一章の8節では、パウロは言っています。で、福音のために、私と苦しみを共にしなさい。テモテは、エペソで、ある意味苦しんでたんですよ。弱さを覚えてたんですよ。パウロから25回、強められなさいとか、強くありなさいとか、勇敢になりなさいとか、そうやって励まされないといけないくらい、 その、がっかりしてたり、落ち込んでたりしてたんですよ。だから苦しんでたんですよ。この福音のために。で、この、第二テモテの手紙をパウロが書いたときには、パウロは、ローマの、牢屋に、投獄されてたわけです。彼も彼で、その福音のために苦しみを覚えてたわけですよね。苦しんでたわけですよ。だから、あなたは、その、エペソで、私は、このローマで、福音のために一緒に、その、苦しみを共に しなさいと。で、両者とも、福音のために苦しみをそうやって経験してたんですよ。で、立派な兵士、ただの兵士じゃなくて、立派な兵士としてというふうにありますから。だから、苦しみを前に諦めるのであれば、苦しみを、苦しみたくないので、私、兵士辞めますって言うんであれば、任務を放棄することになるじゃないですか。だから、決してその勝利は得られないですよ。兵士として、その戦地に出て行って、実際にその自分の命をかけて戦うわけじゃないですか。汗を流すんですよ。だから任務を放棄しないで、戦い抜くんですよ。マルコの4章は、イエス・キリストがその例えの中で、種まきの例えをします。で、岩地に落ちた種というのは、その何か大変なことが起こると、苦しみとか迫害とか、そういうのが起こると、すぐに、その、枯れてしまうって。根は出て、芽が出てくるんだけども。もう、日照りで、もうその、焼けてしまうって。だからその、兵士として、戦地にいながら、もう、苦しみがその前に、もう、これはちょっと怖いなとかって、これは苦しいの嫌だなとか。それを前に退却するのであれば、兵士として戦うことはできないって。岩地にまかれた種のようだって。イエス・キリストは、マタイの16章24節で、自分を捨てて、自分の十字架を追って、私についてきなさいって。決して楽じゃないですよ。私の肉としては、この肉にかまけたいんですよ。いや、そんなこと言っても私人間だからって。いや、そんなこと言っても私には生活があるからって。いや、そんなこと言っても私はこれをしないと。寝れないし。これを捨ててしまったら私はどうなるかわからない。だから、そんなん言われても無理ですよ、私には。ジロさんやってください、みたいな。楽じゃないんですよ。キリストのために、その自分のこの肉がやりたいと願っていることを、とその対決して。私としては、ソファーに転がってたいんですよ。テレビの前にずっといたいんですよ。やっぱりその聖霊が語ってくるわけじゃないですか。自分のために時間使うのはいいよって。でも神のためにも時間使わないかいって。今ここでそれやめてさ。しばらく神に向き合ってみないかって。そうやってその自分を、その自分に死ぬというか、その肉と戦って聖霊によって勝利を得るということは楽じゃないですよ。あ、そうですよねとかって祈って、そして肉をバーって殺してもらって。で、神にあと3時間は向き合いますみたいな。そんな簡単にできたらいいんですけど、そんな楽じゃないんですよ。苦しいんですよ、とっても。兵士のように、その苦しみがあるからといって、その逃げてしまわないで、立派な兵士として、勇敢な兵士として、戦いなさいって。それは、帳簿したものを、自分を雇ってくれたものを、喜ばせるものだって。だからそのために、喜ばせるために、なお、私たちからすると、神に、私のその生き方を通して、神に喜んでいただくために、忠実に働くんですよ。で、この立派な兵士というのは、私のこの第2版だと、新改訳の、日常生活のことに関わり合わないというふうに書いてありますけど、2017年の訳だと、日常生活のことに煩わされないというふうに書いてあります。英語だと、エンタンゴーっていう言葉で、絡まるとか、巻き込まれるっていう意味です。だから、日常生活するなと言ってるわけじゃないんですよ。神に、その従って神に応答するところで、日常生活のことに、その、煩わされてしまって、絡み取られてしまって、巻き込まれてしまって、この、なあなあになってはならないってことですよ。神に対して応答するのであれば、その、 一定の期間というか、その時間というのは、その神に、神のために使うんですよ。これ苦しいですよ、私のこの肉にとっては。嫌なんですよ。けど、私を帳簿してくれた、私をこの世界のもとに置かれる前から、キリストに会って選んでくださった、その方を喜ばせたいという思いが働くのであれば、立派な兵士としてキリストにある。戦う必要があるんですよ。パウロは、テモテがただの兵士ではなくて、立派な兵士になることを願ったんですよ。ただその、適当に戦いに出てきますとか、日常生活のこともやりつつも、ちょっと戦いには少し出てきますけど、ここから先はちょっと私には手を負えませんっていう、そういうその兵士じゃなくて、立派な兵士として、帳簿したものを喜ばせる。そのために、しっかりと忠実に働く者として、あなたは神に応答しなさいというふうに、アドバイスを送っています。それは決して楽じゃないけども、神の、イエス・キリストの恵みの中に留まって力を受けなさいと。五節。また、競技をするときも、規定に従って競技をしなければ、栄冠を得ることはできません。私、サッカーは見るのが好きなんですけど、やるのはほとんどやったことがないので、できないです。得意じゃないです。ドリブルとかも難しいです。で、難しいから、でもサッカーやりたいとかって言って、それでボールを手で掴んで、そのまま走ってって、ゴールマウスの中に飛び込んだところで、得点にならないんですよ。サッカーには、フィールドプレイヤーは、キーパー以外ね、手を使っちゃいけないっていうそのルールがあるわけじゃないですか。なのに、そのラグビーみたいにね、手でボールを抱え込んで腕で、それでゴールマウスに飛び込むっていうのはありえない話じゃないですか。マラソンとかちょっと大変なんで、車途中まで乗りました、みたいな。昔、よく見つけるなと思いますけど、長い距離を自転車で、漕いでいくのあるじゃないですか。このフレームの中に、電動の、エンジンを積んだ、インチキした、自転車があって、それが見つかって失格になった人いるんですけど、それで失格になるじゃないですか、結局。その規定に従わなければ、失格になるんですよ。だから競技者の態度ですよ、今度は。だから栄冠を得たいのであれば、そのルールに則って、そのルールに則った上で栄冠を得ることができるように。競技者というのは、アスリートというのは、努力を惜しまないですよ。いろんなそのドキュメンタリーがね、ありますけども、やっぱそのスポーツをやってる人たちっていうのは、アスリートのドキュメンタリーっていうのは、結構感動しますよ。まあ作り方もあるかもしれないですけど。やっぱ感動しますよ。本当にそのために、いろんなものを犠牲にして、この栄冠を得るために、その一生懸命この努力するわけじゃないですか。ルールから逸脱しないように。で、私たちとしては、イエス・キリストに従う者として、クリスチャンとして、そのルールというのは、御言葉なんですよ。で、ルールブックは、聖書がルールブックですよ。で、この御言葉に、どれだけその忠実に私が従うかどうかによって、私がこの規定に則って、ルールを守って、前に進んでいるかどうかっていうのがわかるんですよ。サッカーのルールブックの中には、手使っちゃいけないとなってるから、だから、その手で掴んでね、走ってったら、それはゴールと認められないんですよ。自分の力で自転車漕がないといけないのに、勝手にそのいろんな細工をしてしまったら、それは失格になっちゃうんですよ。それはそうです。私たちも、そのイエス・キリストを信じて、キリストに従う者として、神に従う者として、その従っていくための規定というのがあるんですよ。それがこの聖書です。聖書を知らなければ、御言葉を学ばなければ、私たちクリスチャンとしてどのように歩いたらいいのか、本当にその栄冠を得るために、私がしっかりと歩けているかどうかすらわからないんですよ。だから、キリストを信じる信仰だけあれば、あとは、毎週日曜日教会に行ってさえすれば、私はもう大丈夫なんていうのはありえないんですよ。で、神が願っておられないことはわかるんだけども、 私にはもうどうすることもできないですよと。神は私の弱さを知ってるし、そのことを神は理解してくださるって。だからこの私の罪には正面からもう向かわなくてもいいんだなんて考えるのはルール違反なんですよ。私にその罪を、私のこの傾向性をどうしようもできないのは神はご存知なんですよ。だから、ルールブックは、聖書は、だから神がイエス・キリストを使わせてくださったというふうに言ってるんですよ。だから私にはできないって、私は罪人だって。でも神が願っておられない、これはルール違反だって。その神の正しさから逸脱しているというのがわかるので、そうならないように私をお助けくださいって。罪があるんであればそれを許していただいて、その許しを受け取って、神に対する感謝と、神を愛するというその思いを持って、その神を帳簿したものを喜ばせるために一生懸命その戦いに出ていく兵士のように。さっきからなんか飛んでいる兵士のように忠実になりなさいというふうに言ってるわけです。だから自分の弱さをその受け入れるというか、神は私たちの弱さに同情できない、イエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方じゃないですよ。かわいそうに思ってくださるんですよ。でも、その私の弱さを、私の罪を、私の罪に走る傾向性を容認するわけじゃないんですよ。受け入れるわけじゃないんですよ。神は真実で正しい方なので、私が罪を言い表したらそれを許してくださるんですが、神は真実で正しい方なので、私の悪をそのまま容認することのできる方じゃないんですよ。そのルールには乗っ取らないと、私たちその、栄冠を受けることはできないです。だから御言葉にあくまでも、忠実にアスリートのように努力することを惜しまないで、で苦難を通過することを嫌がらないで、栄冠を得るためにしっかりと、そして忠実に働きなさいと。6節。労苦した農夫こそ、まず第一に収穫の分け前に預かるべきです。次はその農夫の態度を持って、農夫のように、しっかりと忠実に、ミニストリーに、働きなさいと。そういうふうに、アドバイスを送っています。で、どのような農夫かというと、労苦した農夫です。だからしっかり働くということが、大前提にあります。でも、この農夫というのは、その前に出てきた3節と4節の兵士とか、立派な兵士とか、5節に出てきているそのアスリートたちのようではないんですよ。しっかりと働く必要もあるし、労する必要があるんだけども、兵士とか、アスリートとは違って、ちょっと地味なんですよ。この3者だったら、誰になりたいですかとかって言ったら、多分ね、一割ぐらいしかいないかもしれないですよ。農夫になりたいっていう人。地味だから。なんか戦って、勝利をわーみたいな、そんなのじゃないし。で、競争に出て、それで一番になって、イエーイみたいな、そういうのでもないから。農夫っていうのは、ものすごいものすごい地味なんですよ。でも、しっかりと働かないと、その、収穫を得ることができないんですよ。だからいいですね、このバリエーションがあって。兵士のように戦う必要があるし、競技者のように努力する必要があるけども、農夫のように忍耐する必要があるんですよ。で、神からどのような教会、奉仕、賜物が与えられるかによって、労力を、労するその力を調整すべきではないですよ。いや、私は牧師じゃないから、そこまではやらなくていいでしょう。いや、私はその別にその子供たちに関わって教えてるわけじゃないからそこまでしないでいいし、賛美に関わってるわけじゃないし、なんかこういうことをしてるわけでも、ああいうことをしてるわけでも、ただ私、教会に来てるだけですから。だから、その私がそこまでする必要はなくて、その辺から上は役職のある方々が皆さんがやったらいいですよ、みたいな。そうはならないんですよ。自分に与えられてる役割がその兵士的なものであったとしても、また、アスリートのようなものであったとしても、また農夫のようなものであったとしても、神に応答するという点においては全く何の変わりもないんですよ。 私は何だからとかって言って、その自分の労力を惜しむというか、労しなくていいみたいな、あの人と比べたら私は労しなくていいということはないんですよ。私の教会は何十人で、あの教会は何百人で、あそこの教会はもう何千人だから、あの人のようには私はその神に対して働かなくていいというふうにはならないんですよ。私がその久米島の教会の牧師であろうと、まあ、だろうとというか、これから先、今のそのサイズの牧師であろうと、これから先、その神が祝福してくださって、もっと倍の人たちが与えられる時であろうと、そこからもっと先に、もっとその10倍、ね、30倍、60倍、100倍の収穫を見ることになろうとですよ。これ私に対して言ってるんですけど、私自身が、その今いる皆さんに、忠実に対して、そのまた神に対して忠実に誠実に、しっかりと使える働きをしなければ、これが、サイズがどんなに多くなったとしても、私は変わらないんですよ。労力を、その、労を惜しむんですよ。だから今与えられている人たちを前にして、また私たちもそれぞれそうですけど、今与えられている奉仕とか、今与えられているその神との関係の中で、その労を惜しむようなことがあったら、もっと私を祝福してくださいとかって祈っていて、それでもっと本当に祝福されたとしてもですよ。その祝福された事柄に対して忠実になれないんですよ。労することを惜しんでしまうんですよ。だから本当に今、ある状態の、状況の中で、状態の中で、神に対して、その忠実に、しっかりとその応答していくということを追求する必要がありますよ。今はこのような状況だから。だから、これがその、こういう状況じゃなくなったら、もっと神に応答できるとか。私にはこういう賜物がないんだけども、もしこういう賜物が与えられたら、これをもっとすることができるようになるのにとか。そうやってその言い訳を言いたくなるんですよ。自分が今、労を惜しむということを正当化したいんですよ。でもそんなことないですよ。今日、この瞬間、イエス・キリストを信じた人も、また10年、20年って50年とか、そうやってそのイエス・キリストを信じている人も変わらないはずですよ。神に対してしっかりと忠実に応答するんですよ。神の恵みにとどまって、そして神から、イエス・キリストから力を得て、そして神がこんなにも良くしてくださったから、私も神を愛そうって神に忠実に、神に応答しようというふうに歩んでいく必要があるんですよ。第一コリントの15章の10節。第一コリント15章の10節。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての使徒たちよりも多く働きました。だからパウロは私はたくさん働いたって、労したっていうふうに、その神の前にも言えるように、聖書に残っちゃうくらい、労したんですよ。他の人たちと比べて、その多く働いたんですよ。でも、しかしそれは私ではなく私にある神の恵みですって。だから、パウロが多く働いたのは事実なんですよ。でも、その神、パウロが多く働くことのできた力っていうのはどっから来たかというと、イエス・キリストにあるその恵みの中に留まって、その恵みのゆえに、恵みの中に留まってたからゆえに与えられたその力によって、パウロは応答したんですよ。神の ありがたさとか。恵み深さ、憐れみ深さ、それがわかるから。だから、パウロの働きというのは、その、アクションじゃないんですよ。自分から起こしたことじゃないんですよ。これをしないといけないから、これをすべきだからじゃなくて、すべてリスポンスなんですよ。神がしてくださったことに対する応答なんですよ。それが、健全なクリスチャンライフですよ。労苦した農夫こそ、まず第一に、収穫の分け前に預かるべきだって。まあ、この収穫の分け前に関してですけど、まあ、まずはその何よりも自分自身がこの分け前である神の言葉、神との関係、神の言葉によって養われている必要があるし、そして御言葉を味わって神との親しいフェロシップを楽しんでいるべきですよ。私がその収穫に味わっていないのであれば、それをどうやってこの素晴らしさを皆さんに伝えることができるかってことじゃないですか。 イエス・キリストを分かち合いたい。イエス・キリストについて、その福音について述べ伝えたい。であれば、その私自身がその農夫として、本当にその御言葉を、で養われて、そしてその御言葉の素晴らしさを味わって、それで神とのその親しいフェロシップの中で楽しんでいなければ、伝えることはできないですよ。またもちろん、その自分がその種まきをして、福音を述べ伝えて、その神に対してそのしっかりとまた忠実に働くのであれば、そこで、ああ、本当によかったって。あ、これはもう神が全てやってくださったって。祈ってる人じゃないとわかんないですよ。祈られてる人はわかんなかったりするんですよ。でも、その人が、祈られてる人が、その神に会って変わっていったり、苦しみから解放されていったりするのを見て、ああ、よかったって。それはその第一に預かることのできる分け前じゃないですか。七節。私の言ってることをよく考えなさい。主はすべてのことについて理解する力をあなたに必ず与えてくださいます。だから、パウロが言ったことをよく考えなさいって。三節と四節では、その、立派な兵士として、立派な兵士としてのその態度、彼らのその立派な兵士のような態度を身につけなさいって。途中で戦うことをやめる兵士は勝利を得られませんよ。後節では、競技する者、アスリートのように、その態度を身につけなさいって、その神に従いなさいって。つまり、途中で走ることをやめたアスリートは栄冠を得られないんですよ。収穫前にやめてしまう農夫は収穫の分け前を得ることができないんですよ。六節にあるよ。ロークしなければ、追求することを行ってしまったら、勝利も栄冠も、また収穫の分け前も味わうことができないんですよ。よく考えなさいって。本当にこの神から良いものを受けるのには、確かに恵みなんですけども。そのこちら側から、その神に対する応答も必要なんですよ。恵みに応答して、まずは恵みからもちろん始まりますよ。その神のその恵みを味わって、神に対する感謝と神に対するその愛を、その神とのフェロシップの中で、その養ってもらって、培ってもらって、それがその神に対する応答となって、レスポンスとなって出てくるわけじゃないですか。行動として。だから本当にその神の前に我慢強くあることは私たちにとって必要ですよ。苦しいのが来たからとかって言ってすぐ逃げ出すようでは、立派な兵士のように栄冠を得ることはできないんですよ。もうちょっと今日はめんどくさいからとかって、それをずっと今日はっていうのをずっと延期して神に従うことを、そうやってその神に従うことを追求すること、労することを怠ってしまっては、アスリートのように栄誉を受けることはできないんですよ。で、収穫の時までじっとこらえて待たなければ、収穫のその分け前を得ることはできないですよ。この、しっかりと働いて労している、労苦するその農夫のようには。よく考えなさいって。そして神は全てのことについて理解する力を与えてくださるからって。だから安心しなさいって。自分で悟らないといけないとか、そういうのじゃないんですよ。神が与えてくださるんですよ、この理解は。しかも必ず与えてくださる。神についての知識や、またその真理についての知識、神が願っておられる事柄についてのその知識、それが、その知識が信仰に結びつけられていって、その知恵や理解が与えられるんですよ。知識だけでは、あまり役に立たないです。イスラエルの民は、その、荒野で40年間、数々の言葉が語られて、数々の、神の言葉が語られて、いろんな、その、奇跡も体験したんですよ。マナが毎日降ってくるわけですから、毎朝、その神の奇跡を見て、スタートするわけじゃないですか。それなのに、その、知識が、見たこと聞いたことが信仰に結びつかなかったんですよ。なので彼らは心を固くなにしてしまって神を拒んだんですよ。で、神は私の心の中に、その聖霊によって思いの中に、その神の言葉を、神の思いを書きつけてくださるんですよ。新約じゃないですか。新しい契約の一つですよ。約束の。だから必ず知識を信仰に結びつけて、 私たちに知恵や理解を与えてくださるんですよ。神は恵みによって力も与えてくださるって。だから大丈夫だよって。神が与えてくださる力と理解を受け取るという、この約束を聞いてね、その応答が必要なんですよ。それに対してよく考える必要があって、そして、ああ、確かに神は恵み深いんだなって。神は確かにそのような力を私に与えてくださるんだな。よく考えなさいって。よく考えて自分の弱さを自覚して求める必要があるんですよ。8章から10、あ、ごめんなさい。8節から13節まで。今度はその御言葉に信頼を置くということが書いてあります。8節。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさい。パウロはここで私の福音というふうに言っています。私の福音ということは、パウロの福音ということですね。つまり、まあもちろんパウロの福音というのはないですから、そのパウロが信じた福音ですよ。そしてパウロが伝えた福音ですよ。つまり、イエス・キリストの福音ですよ。その福音の言う通り、イエス・キリストという方は、ダビデの子孫として生まれたって。イエス・キリストは、まあ、第一義的には、そのイスラエルの民を救うメシアとして、救い主として、お生まれになったわけじゃないですか。ダビデの子孫として。これは、そのダビデに対する約束ですよ。ダビデの、その、家系の中から、出世の中から、その王座を確立する者がいるって、とこしえに。それはイエス・キリストのことを指して、神が約束したことですよ。また、イスラエルの民の堅くなさを神は使って、この救いを異邦人にももたらしてくださったわけじゃないですか。それは、その、あなたはすべての民の祝福となると言った、神のアブラハムに対する約束が実現していくわけじゃないですか。神のこの人を救うというこの計画は、この世界が創造される前からもうすでに存在していたんですよ。だからイエス・キリストがダビデの子孫として生まれたというこの言葉の背景には、これだけなんか壮大なものが含まれてるんですよ。イエス・キリストがダビデの子孫として生まれたって。キリストこそがこの世界の元に置かれる前から神が人を救うために決めておられた。そのメシアなんだって。キリストなんだって。私の福音によれば、私が信じた福音によれば、あなたに伝えたこの福音によれば、キリストはダビデの子孫としてお生まれになったんだ。またこのイエス・キリストは死者の中から蘇ったって。ラザロとか、ヤイロの娘とか、街道管理者の。その、死んでたんだけども、生き返った人たちがいます。イエス・キリストの復活というのは、彼らのこの、生き返ったということとは違うんですよ。結局、ラザロも、ヤイロも、ヤイロの娘も、今、生きてないんですよ。つまり、生き返ったんだけども、結局死んじゃったんですよ。でも、イエス・キリストは、十字架にかかって、死なれて、葬られて、三日の後に神の力によって蘇って、今も生きていて、そして永遠に生きるんですよ。大きな違いですよ。だからイエス・キリストは死者の中から蘇ったって。イエス・キリストは今も生きて永遠に生き続けるって。でもつまり最初はそのダビデの子孫として生まれたっていうのは、そのイエス・キリストが人として 100% 人として存在したということを言ってるし、またその死者の中から蘇って永遠のその存在であるということ。で、そのことを伝えることで、そのイエス・キリストのその神性とか、その神のその権威を持っておられるということ、神格を持っておられるということも伝えているわけです。この永遠を私たちに与えてくださる方でもあるわけじゃないですか。このイエス・キリストをいつも思っていなさいって。この方を通して神はその救いをもたらしてくださったんですよ。この方が私たちがそのいつか死ぬんだけども、必ず復活して、そして神の国を相続するということの保証じゃないですか。で、このイエス・キリストをいつも思っていなさいって。だからパウロはそうやってテモテに対していつも思っていなさいと命じないと、テモテもすぐに忘れてしまうんですよ。 私もそうですけど、すぐに忘れてしまうんです、エースキリストのこと。私が信じた方はどういう方だったのか、私が信頼を置いている方はどのような方なのか、それを忘れてしまうんですよ。だから、いつも思っていなさいって。9節、私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のように繋がれています。しかし神の言葉は繋がれてはいません。この福音の言葉のためにパウロは苦しみを受けているんですよ。パウロはそのイエス・キリストを信じて、福音のために労したんですけども、彼が得たものは富とか名声とか長寿じゃないんですよ。肉的な平安や安心を得たのでもないんですよ。むしろイエス・キリストのその福音のために彼は苦しんだんですよ。この後殉教もしてるんですよ。だからその私の肉に都合のいいようなご利益を約束している宗教じゃない、宗教というかその、そういうものじゃないんですよ。どこまで行っても、神の祝福というのは、私に罪の許しを与えて、私を義と認めてくださって、そして聖霊を与えてくださって、私を神の子供としてくださって、私に永遠の命を与えてくださって、次の世界で、神の国をイエス・キリストと共に相続するということが、私たちの福音なんですよ。確かにこの地上においていろんなその苦しみがありますけども、その苦しみの中を通過することができるのはこの神が私のことを愛しておられて、私のことをその私の罪を許してくださっていて、どんなことがあったとしても私にはその神との永遠の命が愛し合うという関係が与えられているというところにその私の望みがあるわけじゃないですか。必ずなんかお金持ちになるとか、有名になるとか、長寿を全うするとか、そういうことではないですよ。イエス・キリストでさえですよ。この福音をもたらすために、良い知らせをもたらすために苦しまれたんですよ。イエス・キリストを先頭に、パウロや多くのキリストに従う人々の苦しみというのがある意味、クリスチャンの歴史を作ってきてるんですよ。多くの迫害があったり、多くの人たちが殉教していったんですよ。すべてが恵みであるにもかかわらず、自分を捨てて自分のその十字架を追うというのはある意味苦しみでもあるんですよ。だそういうその戦いを通過しないと、本当の意味でその神の恵みとか許しとか、その次の世界に対する希望とか、そのような理解というのがないんですよ。与えられないんですよ。これを通過しないクリスチャンの歩みというのはないですよ。イエス・キリストを信じたら、もう無病息災、家内安全、商売繁盛、素晴らしいみたいな。それはありえないですよ。いろんな苦しみが伴ってきますよ。自分自身の苦しみとしては肉と戦うし、もしかするとその職場で何か自分がクリスチャンであるがゆえに苦しむかもしれないし、家族で、家庭の中でその苦しみもあるかもしれないけども。でもその中で、その神が力を与えてくださるわけじゃないですか。恵みの中に留めてくださるわけじゃないですか。そして立派な兵士のように、またアスリートのように、またその忍耐し続ける、そして農夫のように、地味だけど、しっかりと働いていくことを、神に応答していくことを、その、追求できるんですよ。神の言葉は、決して鎖につながれることじゃないって。どんな政府でも、どんなルールも、どんな文化も、どんな時代も、御言葉を鎖につなぐことはできないんですよ。パウロはつながれるけど、御言葉は、また福音は、神の良い知らせというのは、その、いかなるその物理的なものを持ってしても、権力を持ってしても、止まらないんですよ。不自由にすることはないんですよ。で、花も枯れるし、しおれるし、この世も、なくなっていくけども、いつかは。でも神の御言葉は永遠に立つわけでしょ。私たちが信じたこの神の言葉、福音の言葉というのは、そのようなものですよ。十節。ですから私は選ばれた人たちのために全てのことを耐え忍びます。それは、彼らもまた、キリストイエスにある救いと、それとともに、とこしえの栄光を受けるようになるためです。パウロが耐え忍ぶ理由ですよ。 面白いですね。選ばれた人たちのために耐え忍ぶって書いてあります。神のためとかじゃないんですよ。書き方は面白いですね。神を愛するということは、神に従うということで、神のために働くということです。だから神を愛するということは、人を愛するということになるんですよ。パウロが人のために耐え忍ぶことは、つまり神を愛して神のために耐え忍ぶことになるんですよ。だから矛盾しないんですよ。逆に言うと、その神に忠実に、またそのしっかりと神に対して働く、応答するのであれば、人のために全てをその耐え忍ぶということが起こってくるはずです。自分のためにも、人のためにも。そして、パウロと同じように、彼らが救いを受けるようになるためだって。だから、パウロは、ただ単に、福音を述べ伝えている、福音を述べ伝えるという点について語ってないんですよ。彼はただその御言葉を伝えたら、それで終わりっていう人じゃないんですよ。その、救いを達成するまでのプロセスを、パウロは見てるんですよ。救いを達成するには、人が救いを達成する。その生涯を通して、この福音の言葉に固く立ち続けるというのは、その苦労が必要だって、労することが必要だってことを知ってるから、その最後の最後まで福音を私に述べ伝えました。はい、終わりじゃないんですよ。そこから先、その点と点が繋がってって、線になって、線と線が繋がって平面になって、平面と平面がこの重なり合って、立体的になって、本当にその救いを、この地上の、での一生を終えるときに、達成して受け取るまで。そのまでのそのプロセスをずっと見てるわけじゃないですか。その救いを受けるようになるために全てを耐え忍ぶんだって。そして常しえの栄光を受けるようになるためだって。永遠に続くわけですよ。どんな立派な兵士でも、どのような大きな勝利を取ったとしてもこの地上のものですよ。オリンピックでどれだけその金メダルをもらったとしても、それをその次の世界に持っていくことはできないんですよ。どれだけたくさんのその分け前収穫を味わったとしても、とこしえのこの栄光に比べると、微々たるもんですよ。本当にその、耐え忍ぶことや御言葉に仕えること、そしてその神に従っていくこと、それをその忠実に行い続けること、それによって与えられる神からその報いとして与えられるこの栄冠というのが、栄光というのが、また栄誉というのが、どれだけ素晴らしいものかですよ。最後、この、私たちが信頼すべき言葉、固くそこに立ち続けているべき言葉、それが11節から13節です。次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。一つ目。二つ目。もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだなら、彼もまた私たちを否まれる。三つ目。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。神にはご自身を否むことができないからである。この三つは、特に信頼すべき言葉だって。で、この言葉を、自分にから話さないようにして、そして、この地上において、力を受けて神の恵みにとどまって、そして、神に、忠実にしっかりと働きなさいと。もし彼と共に死んだのであれば、彼と共に生きるようになるって、復活の約束ですよ。パウロは投獄されている時にこの手紙を書きましたから、この先パウロはその殉教することになるんですよ。パウロにとってはものすごい希望ですよ、復活というのは。福音のためにこの牢につながれていて苦しみを受けているんだけども、彼と共に死ぬということは、イエス・キリストのと共に死ぬ、イエス・キリストのために死ぬということは、イエス・キリストと共に生きることになるって。で、もし耐え忍んでいるんだったら、彼と共に治めるようになるって。で、必ず報いがあるんだって。耐え忍んだ者には、次の世界でキリストと共に治めるようになるって。もちろん偉い人になるとかじゃなくて、その愛を持って仕えるわけだから、治めるわけだから、より互いに愛し合うということを進めるわけですよ。ただ警告もあります。キリストを否む者は、否まれるって。マタイの10章の33節も開かないですけども、マタイの10章の33節でも同じような警告をイエス・キリストがなさっています。人の子を拒むのであれば、否定するんであれば、その人もその日には否定されますよって。 パウロはイエス・キリスト、あ、ごめんなさい。ペテロはイエス・キリストを否んだんですよ。3回。でも回復したんですよ。本当にこの地上で生きている時において、時に、神とのその関係やその恵みにおいてその力を得るということを追求するのであれば、失敗はつきものですよ。でも、その失敗の中からより多くのもの、神の愛とか神の恵みを学ぶことになるんですよ。そしてより神に応答するように力を与えてくださいます。私たちは真実でなくても、彼は常に真実だって、神やイエス・キリストは。私たちは真理でいられなくなることがあります。真実でいられなくなることがあります。でも神は常に真実であられるんですよ。だから神の前に私が正しくなかったとしても、神は私に対して常に誠実に接してくださるんですよ。私がどんな罪を犯したとしても、神は私のその罪をイエス・キリストにあって許すっていうふうに言ったんですよ。っていうか許したって言ってるんですよ。だからその真実を、神の約束を信じて、神の前に出て行って、その自分の罪を告白して、イエス・キリストにあるその許しを受け取る必要があるんですよ。その受け取ることができるんですよ。ありがたいことに。許してくださるんですよ。私に知恵がないということを認めたら、全くなとかじゃなくて、責めることもなく、惜しげもなく、私に与えてくださるんですよ。弱さを別にその神の前に認めるのは悪くないですよ。開き直るのは悪いですよ。ルールブックに書いてないですよ、それは。本当クリスチャンにつまずく人がいるのは残念ですけども、実際にそういう人はいますよ。だから、その私自身がイエス・キリストを指さしてて、イエス・キリストをその証しする個人であり、また教会でありたいですよ。私を見てくださいよ。私に引きつけられてきた人がいるんであれば、私がその失敗したら、その、ああって私に幻滅して、教会をイエス・キリストから離れていくんですよ。でも私が失敗したとしても、神は失敗しませんから。どんなにそのクリスチャンが悪い、クリスチャンというふうに、その名を語る人がいたとしても、そしてその人がどんなに悪い人だったとしても、イエス・キリストに失望してしまうという理由にはならないですよ。私たちは真実でなくても、神は、またイエス・キリストは常に真実です。神には私たちに、この御言葉にとどまって、また神の言っていることを理解して、神に応答することができるような理解力も、またその、応答するための力を与える準備があるんですよ、神には。恵みを施す準備もあるんですよ。だから私たちとしては、神のその御言葉に、本当にその忠実、信頼を置いて、神に自分の要素を認めて、私に与えてくださいって、神の前に出ていくだけですよ。そして忠実に、しっかりと、それぞれに任されていることを、神に応答することを、追求していくことができますように、最後に祈ります。天のお父さん、あなたが恵み深い方であることをありがとうございます。どうぞそのあなたの恵みのうちに、私を留めてください。また私自身が、その恵みからこぼれてしまうことがないように、私の弱さを認めつつも、あなたの私に対する恵みや愛や憐れみを、またそれを伝える、また説明しているこの御言葉に養われ、整えられて、あなたの恵みの中に留まっていることができるように助けてください。あなたの恵みの、イエス・キリストの恵みのうちにいることによって、私に力が与えられることも今日学びました。私には、立派な兵士のような、アスリートのような、農夫のような力や忍耐や努力するその思いも本当に欠けていることがたくさんあります。でもどうか私にこの忍耐も力もお与えください。あなたにその対するその信仰も理解力もどうぞお与えください。そしてどうかこの信頼を置くことのできるそのあなたの御言葉に自分の信頼を置いて忠実にしっかりとあなたから委ねられているこの福音の働きを続けていくことができますように追求していくことができますようにどうぞ助けてください。お願いします。イエス・キリストを証しする個人として教会として私たちを成長させてくださいますようにお願いします。 お願いイエスキリストの皆によってやります。アメン。ありがとうございました。